今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らし便りの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲ヶ畑学区担当の輝き隊奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は特別ゲストの方に来ていただいています。京都市北区中川学区の社会福祉協議会の会長を務められている水田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。ご紹介いただきました、中川社会福祉協議会の会長をさせていただいてます水田と申します。社協活動に関わってほぼ15年ぐらいにはなってしまってるんですけど、
はい、
中川は山間地域にあるため、はい、この地域で暮らし続けるためのそれぞれが自分ごととして考え行動しようというキーワードで活動を行っています。限られた資源の中で介護であったり医療であったりお買い物交通などのさまざまな課題に、
はい、
今自治会の皆さんと一緒に活動しております。
はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、水田さんは中川の社会福祉協議会の会長を務められ、まあ、中川学区で先ほどお伝えしましたように地域の方々と社会福祉活動に取り組まれているとのことですが、まあ、水田さんちょっと中川学区について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、中川学区っていうのは北区の北部に位置をしまして、はい、中川地域杉坂地区、真由美地区っていう3つの地域から構成されています。
はい、3地区ですね。
そうなんです。でまた小野郷学区、雲ヶ畑学区とともに北山山学区とも言われており、うんうんうん、周りは本当に山に囲まれた地域です。
はい、
主な産業としては床柱で、使われる北山杉の生産に、従事されている方が多かったんですけれども、ただ近年になって林業の衰退っていうこともあるので、若者世代が京都市内であったりとか他府県の方で仕事をされる方が多くなって、必然的に高齢者世帯であったりとか独居の方が多くなってしまってて、安心安全に暮らしていけるようにどうしたらいいんだろうっていうことで、地域で見守るであったりとか、はいはい、行政の皆さんとの連携を深めるであったりとか、福祉施設との連携みたいなことがすごく重要になってきているっていうふうに思っています。
そうですよね、はい、やっぱりそういう、ね、地域になってきているっていうのは現状としてあるということですね。
そうなんですね。
はい、
でそんな中で、まあ、一つずつ解決していこうと思ってるんですけど、
はい、
介護に関しては2015年7月から小野郷学区に憩いの家っていうデイサービスができました。そこでデイサービスであったりとかヘルパーさんの派遣から配食サービスみたいなことも、できるようになりましたし、
便利になってきて、
そうです、
はい、
でまた買い物に関しても2021年の11月から、皆さん知ってあるかどうかわからないです、移動販売の徳島っていうのが来ていただけるようになって、すごく、高齢者のお買い物っていうのが便利にもなりました。
はいはいはい、
あとまた若者との交流ということで2015年から、
はいはい、
大谷大学との連携が始まって、
はい、
本当に、ね、ほとんど若者がいない状況の中で大学生が来てくれるっていうことで、
はいはい、
社協の活動の健康フライクラブって僕らでは言うんですけど、
はい、
健やか事業高齢者の集いのところに主に参加していただいてお手伝い
ような形です、ね、
そうですいただいてます、
はい、なるほど、ありがとうございます、はい、やっぱり高齢者世帯が増加していく中 で、ね、まあ、デイサービスセンターの憩いの家さんとか、まあ、移動販売の徳島さんの存在というのはやっぱ地域の福祉の要という感じですね。はい、また中川区の現状を考えるとやっぱり大谷大学さんとの関わりが大きな意味を持ってるなということが分かりましたし、はい、ではその大谷大学さんと活動を共にすることになったきっかけ、それについてちょっと教えていただけたらなと思います。
はい、
はい、
実は小野学さんには仏教大学さんが入ってられたりとか、熊畑学区には京大の皆さんが入ってられたりとかしてたので、はい、中川だけは何もなかったんですけれども、
うんうんうん、
確か2013年か14年頃だと思うんですけど、聞いて北区の地域福祉推進委員会っていうのがあって、それの主催するシンポジウムで終わった後に、はい、うんうん、大谷大学の指導先生とお話をさせていただいて、
はいはいはい、
でそこでなんとか中川学区の方に来ていただけませんかっていうことが、
うんうんうん、
本当に大きなきっかけだったと思います。
あ、それがきっかけで。
そうなんです。ですごくこう他の地域ね頑張って学生来ていただいてるのに、うんうんうん、僕のところはないしなと思いながらということで、
あ、ちょっと寂しい感じ
も そんな思いがありましたね。
はい、
で2015年からかな、
はい、
真由美地区、さっき言いました3つの地域の中 の、
はい、
一番奥の地域なんですけど、
はい、
真由美地区への訪問調査ということから始まって、で杉坂地区であったりとか中川地区の福祉環境であったりとか生活実態を知る調査っ ていうのを学生と僕たちと先生とかで一緒にやるようになって、
はいはい、
でその後あの健康フライクラブっていうところの、はい、協力であったりとか経済部のお祝いを配ったりみたいなことも一緒にさせていただいたというような形ですね。
はいはい、
であとまあ現在で言うたら、はい、あのマンマ茶っていうのとマンマビアっていうのを一緒にまた、こうお茶摘みなどもしてやらせていただいたりっていうことも今学生と一緒にやらせてもらってます。
あ、なるほど。学生さんたちのすごい若い力というのか、中学に大きな活力をもたらしてるんかなと思いますね。なるほどです。ちなみに先ほど水田さんあのお話に、まあ、最後の方に出てきましたけど、うん、マンマ茶とかマンマビア聞き慣れない方もいらっしゃるかなと思いますんで、ちょっと簡単にあの教えていただけたらなと思います。そうですね、はい、
あの実は僕は子供の頃にあの、はい、お茶をまあまあ、 あのやったはったことはかすかに記憶があったんですけど、本当に、お茶の木っていうのはもうないもんやと思ってんが、あるきっかけで、まだその地域の中にお茶を植えてお茶の木がまだ残ってるって話を聞いて、でまあその後いろいろこう調べたりとか何やかんやしたんですけれども、
はい、
そんな中で昔の状況のままのお茶っていうのが残ってるっていうことがあったので、でそれで、はいはい、昔のまんまであったりとかありのまんまのお茶をなんとかこうね皆さんにもう一回復活をしできたらいいかなとか、一緒に飲んで楽しめたらいいかなっていうことがあったの、
はいはいはい、
あるのと、しかもう一つはあの田舎ですから山の斜面にお茶の木が植えてあるんですよ。
ああ
そうすると、ご年配の方はなかなか取るに大変なんです。
葉
っぱ取るのずりずりとあの落ちていったりするんで、
ね、
だから高齢者の皆さんなかなか難しいかなっていうのもあったんですけど、
はい、
そういう時に学生の皆さんに来ていただいて、でお茶摘みをしていただいたりとか、
はいはいはい、
みたいなことがあると、僕らも助かるし、
うんうんうん、
みたいなことでね、学生の皆さん今大いに活躍していただいてて、でそういうので、お茶を摘むこと、それから昔やっていただいてた、
はい、
その、番茶ですよね、そういう感じのものをもう一回、僕らも飲んでみたいなって思うのと、から、まあ、マンマビーヤって何やろっていうのがあるんですけど、
ね、ちょっと気になりますね。
そうだね、はい、あのそれはあのお茶テイストのビール、クラフトビールを作ろうって、これは あのある施設のところが話があって、で、そういう経緯もあって僕も最初ほんまにできるのかなって、
確かに、
はい、あの僕は残念ながら あのお酒が飲めないのでどんなんかわからないんだけれども、
はい、
でもそんなんがねあの、一回チャレンジしてみようってということで、はいはい、できて、学生の皆さんがネーミングも考え、ビールのラベルも考えてくれてってみたいなことです。
なるほどあ、まんまという意味がこう、ね、いろんなことが込められてるなってことがすごい分かりましたありがとうございます。なんかもうさてお時間が近づいてまいりましたんで、ちょっと次回もっと詳しく、はい、お話聞かせていただけたらと思います。はい、本日は京都市北区中川学区の社会福祉協議会の会長を務められている水田さんにお越しいただきました。中川学区のご紹介、大谷大学さんと関わることになったきっかけについて教えていただきました。水田さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい、次回は5月23日の放送です。次回も水田さんにご出演いただきまして、先ほどお伝えいただきましたまんま茶やまんまビーヤについてもっと詳しくお聞かせいただければと思いますのではい、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ではお時間となってきました。また次回の放送をお楽しみということで、はい、ではまたお願いします。さようなら。